昨日のやつまだ来てないな。
一郎が言いました。
うん。
カスケも行ってそこらを見回しました。
一郎はそこで鉄棒の下へ行って、ジャミ上がりというやり方で、無理やりに鉄棒の上に登り両腕をだんだん寄せて右の腕に行くと、そこへ腰掛けて昨日三郎の行った方をじっと見下ろして待っていました。谷川はそっちの方へキラキラ光って流れて行き、その下の山の上の方では風も吹いているらしく、時々かやが白く波立っていました。カスケもやっぱりその柱の下でじっとそっちを見て待っていました。ところが二人はそんなに長く待つこともありませんでした。それは突然三郎がその下手の道から灰色のカバンを右手に抱えて走るようにして出てきたのです。来たぞ。と一郎が思わず下にいるカスケへ叫ぼうとしていますと、早くも三郎は土手をぐるっと回って、どんどん正門を入ってくると、おはよう。とはっきり言いました。みんなは一緒にそっちを振り向きましたが、一人も返事をしたものがありませんでした。それは返事をしないのではなくて、みんなは先生にはいつでも、おはようございます。というように習っていたのですが、お互いに、おはよう。なんて言ったことがなかったのに三郎にそう言われても、一郎やカスケはあんまりにわかで、また勢いがいいのでとうとう臆してしまって一郎もカスケも口の中でおはようという代わりに、もにゃもにゃっと言ってしまったのでした。ところが三郎の方は別段それを苦にする風もなく、二三歩また前へ進むとじっと立って、その真っ黒な目でぐるっと運動場中を見回しました。そしてしばらく誰か遊ぶ相手がないか探しているようでした。けれどもみんなキョロキョロ三郎の方は見ていても、やはり忙しそうに棒隠しをしたり三郎の方へ行くものがありませんでした。三郎はちょっと具合が悪いようにそこに突っ立っていましたが、また運動場をもう一度見回しました。それから全体この運動場は何軒あるかというように、正門から玄関まで大股に歩数を数えながら歩き始めました。一郎は急いで鉄棒を上げ降りてカスケと並んで、息を凝らしてそれを見ていました。そのうち三郎は向こうの玄関の前まで行ってしまうと、こっちへ向いてしばらく暗算をするように少し首を曲げて立っていました。みんなはやはりキロキロそっちを見ています。三郎は少し困ったように両手を後ろへ組むと向こう側の土手の方へ職員室の前を通って歩き出しました。その時風がざーっと吹いてきて土手の草はざわざわ波になり、運動場の真ん中でさーっと塵が上がり、それが玄関の前まで行くと、キリキリと回って小さなつむじ風になって、黄色な塵は瓶を逆さまにしたような形になって屋根より高く登りました。するとカスケが突然高く言いました。 そうだ。
やっぱり合図また三郎だぞ。
合図何かするときっと風吹いてくるぞ。
うん。一郎はどうだかわからないと思いながらも黙ってそっちを見ていました。三郎はそんなことには構わず土手の方へやはりスタスタ歩いていきます。その時先生がいつものように予備校を持って玄関を出てきたのです。
おはようございます。
小さな子供らはみんな集まりました。
おはよう。
先生はちらっと運動場を見回してから、では並んで。と言いながらビルルッと笛を吹きました。みんなは集まってきて昨日の通りきちんと並びました。三郎も昨日言われたところへちゃんと立っています。先生はお日様が真正面なので少し眩しそうにしながら号令をだんだんかけて、とうとうみんなは昇降口から教室へ入りました。そして礼が済むと先生は、 では皆さん今日から勉強を始めましょう。皆さんはちゃんとお道具を持ってきましたね。
では1年生と2年生の人はお習字のお手本と硯と紙を出して、2年生と4年生の人は算術帳と雑記帳と鉛筆を出して、5年生と6年生の人は国語の本を出してください。
さあするとあっちでもこっちでも大騒ぎが始まりました。
中にも三郎のすぐ横の4年生の机の佐太郎が、いきなり手を伸ばして2年生のカヨの鉛筆をひらりと取ってしまったのです。
カヨは佐太郎の妹でした。
するとカヨは、
うわぁ、カイナ、木点とてわかんないな。
と言いながら取り返そうとしますと佐太郎が、
わぁ、こいつ俺のだなぁ。
と言いながら鉛筆を懐の中へ入れて、あとは島人がお辞儀するときのように両手を袖へ入れて、机へぴったり胸をくっつけました。
するとカヨは立ってきて、
カイナ、カイナの起点は昨日小屋でなくしてしまったけなぁ。
よこせったら、
と言いながら箇条懸命取り返そうとしましたが、どうしてももう佐太郎は机にくっついた大きなカニの化石みたいになっているので、とうとうカヨは立ったまま口を大きく曲げて泣き出しそうになりました。
すると三郎は国語の本をちゃんと机に乗せて困ったようにしてこれを見ていましたが、
カヨがとうとうボロボロ涙をこぼしたのを見ると、黙って右手に持っていた半分ばかりになった鉛筆を佐太郎の目の前の机に置きました。
すると佐太郎はにわかに元気になって、むっくり起き上がりました。
そして、
くれる？と三郎に聞きました。
三郎はちょっと間をついたようでしたが覚悟したように、
うん。
と言いました。
すると佐太郎はいきなり笑い出して懐の鉛筆をカヨの小さな赤い手に持たせました。
先生は向こうで一年生のこの硯に水をついでやったりしていましたし、
カスケは三郎の前ですから知りませんでしたが、一郎はこれを一番後ろでちゃんと見ていました。
そしてまるで何と言ったらいいかわからない、変な気持ちがして歯をキリキリ言わせました。